皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。5月17日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は子宮頸がん予防ワクチンです。そろそろ子宮頸がん予防ワクチンがの接種が始まりそうですね。まだはっきり決まってはいないんですが、まあ、医師会のからの情報だと9月頃からに、なるんじゃないかなというふうな、そういう、まあ、ことを聞いております。で、これってやっぱりなんか問題ですよね。子宮頸がん予防ワクチン、まあ私まあ使ったこともちろんないわけですが、打ったことはないんですが、まあいろいろ情報を集めると、まあパピローマウイルスに対してはまあ効果があってもですね、子宮頸がんを予防するという、そういう力はないということにも、外国ではそうなっているようですね。どうしてこの日本ではですね、そういう効果がないものに対してですね、子宮頸がん予防ワクチンという名前で、そういう名前をつけて、まあ、国がそこの接種を認めるのかっていうのが、これよくわかんないですね。まあ、日本人的な感じなんでしょうね。なんか、これは日本人的っていうか、国民のために、国民一人一人のことはあんまり頭の中に入ってない国ですよね。なんかこう、外国でこういうデータがあってもですね、勝手にそれを無視して、国策みたいな形で、まあ、役人がですね、医師会に、そういうのを報告して、医師会がそれをそのまま受けてですね、値段を決めて、で、これは必要なものだと勝手に決めてですね、接種していくという、まあ、こういう構造なんですよね。子宮頸がん予防ワクチンそのものよりもですね、こういったなんか構造がとても怖いですよね。で、患者さんもっていうか、まあ、それを、そういうワクチン接種の話を聞くそのお母さん方ですね、まあ、そういう報道されるとですね、そうなんだと思い込んじゃうんですね。疑えない人になっちゃったんですね、こう日本全体が。なんか報道されるものは正しいみたいな、まあ、何の根拠もないのに、そういう報道がされる、厚労省がこういう方針だと、医師会はこういうことだということでですね、もうそれを信じちゃってるという、まあ、こういう、まあ、仕組みがこうあらゆるところであるんじゃないでしょうかね。本当にその接種を受ける人のためっていうよりも何か別のために国策としてこうやっていくという、まあこういうことですよね。そろそろですね、まあ今、福島の原発の問題がありますがですね、こういうところからですね、いろいろ学んで、同じような構造が、いろんな分野で同じような構造が存在しているというふうに考えればいいんじゃないでしょうかね。まあ、医療界では、まあ、医師会がありますよね。それから厚労省、それから、まあ、製薬会社なり、まあ、それに関係している、検査の会社とかですね。で、もちろんその患者さんとか、まあ、こういった、その業界のいろんなこの構造の中でですね、その大きいこの、まあ、形というのが同じようになっているんだと思いますね。農業ではですね、国があって農協があって、それで、農家の皆さんがいると。でこの中で、どういうふうにこうなっているのかというふうに考えるとですね、大体同じような構造をしているがあるわけですよね。電力業界もそうですよね。電力そういう独占してですね、電気作るのはいろんなところで作れるようですよね。しかし、こう独占してですね、で、役人と、それから政治がこう一緒になってですね、 対象の国民を対象にして、まあ、なんとなく、まあ、搾取しているようなところありますよね。なんか自由な競争があって、そこからできるだけ安いものを提供するという、そういう構造じゃなくって、なんか独占してですね、一部の人が独占して、それで、誰かのためになんていう言葉を使ってですね、うまくこう、まあ、搾取 しているというのが、まあ、どの業界にもあるように思いますね。そういうふうにこの医療業界も考えていきますと、まあ、似たような構造があるんですね。患者さんのためとか言いながらですね、本当は誰のためなんだろうなというような、ことがありますよね。ですから患者さんのためとか誰かのためにとかっていう、まあ、農業ではこう農家の日本の農業を守るためにとか農家の人のためにとかという、こういう言葉はなんかこう注意が必要ですよね。本当にそうなのかと、まあ、私はこう、まあ、ちょっと、そういうふうに思っちゃうんですよね。そういう言葉を聞くとですね、本当にその人のためとかではなくてですね、その人の立場になってという、まあそういう感覚でですね、対応するのが本当じゃないかなと思いますね。誰かのためにというふうになるとですね、なんかそう、思っているのはこう自分がそう思っているわけで、本当にその人のことを思っているかどうかわかんないですよね。ですから相手の立場になって、こういうやり方はいいかどうかということを判断しなければいけないわけなんですよね。そうなると、この子宮頸がんの予防ワクチンもですね、そのワクチンを接種する、接種を受ける、その若い女の子たちがですね、これからどういうふうになっていくのかと、その立場になって考えるとですね、必ずしもですね、この予防接種はこう、進めるべきものでは私はないと思いますね。ちゃんと外国ではですね、データを取って、データを見て、それで国策としてやるかどうかっていうのを決めるようですが、日本の場合はですね、そういうデータがあってもですね、それは無視してですね、まあこういう方向で行こうという、なんかこれで簡単に決まっちゃうような気がします。で、またですね、それを聞いた、まあ一般国民はですね、あ、そうなんだと、もうすぐ信じちゃうんですね。これ怖いですよね。最近私特に疑うことの大事さということを痛感しますね。もう信じちゃうとですね、もう事実と離れていくわけですよね。ですから疑うことは悪いことではなくって、真実をに出会うとためにはですね、やはり疑うということをしていかないと、これからはこう、なんかこう、結局こう、ま、損しちゃうような気がしますよね。今までもそれで損はしてるんでしょうけども、やはり、信じることよりもやっぱり疑うことというものを大切にしないといけないと思います。まあ、信じるとまあ楽でいいし、で、誰も傷つけないように、まあそう思いますが、こう自分自身が傷ついちゃうという、結果的に傷ついちゃうということに、なりますよね。ですから若い子をね、女の子をお持ちのお母さんはですね、この子宮頸がん予防ワクチンというのはですね、本当はどういうものなのかということをですね、自分でもネットを見ればわかると思いますのでね、それをお読みになってですね、本当にその厚労省がどう言おうと、医師会がどう言おうとですね、医者がどう言おうとですね、自分で確かめて、本当にこの子に必要かどうかということを自分で判断して決めていただきたいなというふうに思います。もちろん私はその、施設で、これを使うというふうになってもですね、私自身は接種を行うつもりは全くありません。皆さんもですね、自分の意思でですね、いろいろこう決めてですね、誰かに言われたからとかというんじゃなくてですね、ちゃんと調べて、まあ、行動していただきたいなというふうに思います。今日の話題は子宮頸がん予防ワクチンでした。ではまた来週。さようなら。